火曜日の朝になりました。皆様おはようございます。そして中野先生、そして今週は綾野さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。日本からいらっしゃって、この1週間私たちが独り占めするように、また皆さんに代わって、これからビジョンに燃えているね、一人の女性の働きについていろいろ聞きたいと思いますね。で、まあこのハワイにいらっしゃっていろんな人に出会っていらっしゃると思うんですけども、
はい、
まだ二十歳を過ぎたばかりで、どちらかといえば無謀に思えるような、
はい、
自分の人生をこれにもかけるっていうものを持ってらっしゃる。ハワイに来て、一番こうなんていうんですか、その自分が生きようとしていく方向性に励ましになることって何なんでしょうかね。
そうですね、励ましになることですかね。たくさんあるんですけれども、励ましになること
今日もまた急に来ました
そうですね、励まし、なんだろうな、
まあ、具体的にね、
はい、
ハワイに来て、あ、これはいいヒントだったなっていう。
まだ来たばっかりなんじゃないですか。
そうなんです昨日着いたんですけれどもそうですね、あ、でも中野先生とお会いしたのもすごくもうびっくりと言いますか、でも分かっていたと言いますか、というのも私の、日本で通っている教会のよく親しくしていただいている先生の同級生でいらっしゃるんですよね。
それを聞きたかったんだ
よよかったです
いや、ですからやっぱり何かをするときに大事なのは神様の心、イエス・キリストが何を私に期待されるか、うん、でもあとは人間を大事にすることですよね。
はい、そう思います。関係性と本当にそこにあるつながりを大事にするっていうのが今私にすごく私が教えられていることだなと思ってます。
中林先生はね、牧師でありながらビジネスマン、ビジネスってこれもう人間関係で成り立ってますよね。ちょっとアドバイスをこう振って悪いけど
ぜひ
いやいや、まあ、こんなにね若くしてね、やっぱりこう創造主なる神を信じてこれから生きるっていうのは素晴らしいことですよね。そこに行き着くのに僕は35歳までかかっちゃったんですよ。だからもうあれやってみたりこれやってみたり、何なんだろう人生って、よくわからないな、いつまで行ったら満足できるんだろうなっていうところを右往左往しながら行き着いたんですよね。だからやっぱり若いうちに創造主を知るっていうのはすごいことだと思いますよね。それをまたこれからもっと若い人たちに連れ、ね、知らせていこうっていうんだから、うん、ぜひね我々も応援させていただきたいし、うん、一緒に関わっていきたいし、うん、私の子供8人いますから、ちょうど年齢的にも多分同じだと思いますよ、
うん、
19、20歳、21ぐらいでしょ。
はい、
そうですね、全く同じですよね。もう今録音手伝ってくれてるモニカちゃんもYou are 20歳ですから、
ね、まあなんていうかな、私はね15でクリスチャンになって16で洗礼受けて23で牧師になった、まあ、裏口からですけども、青山の進学校は牧師になってから行ったんですけども、うん、まあ紆余曲折はあったけれど初心貫徹、私も一度もこの道でふらついたことはない、
うん、
ああこの道選んで失敗したなんて、うん、もう 1センチも1ミリも思ったことない、うん、これが天命、うん、死ぬまでやるぞと。あなたを見てるとね、うん、やれやれどんどんですよ、うん、
いやいや本当にね、知らないことはね知らない方がいいっていうのありますよ。
そう
例えばタバコなんていうのも一つですよ、一つの例ですよ、
うん、
私はね20年タバコ吸っちゃったんですよ。だけど先生のように20代で10代で僕が知り合っていたら、教会に行っていたらきっとタバコは吸わないで済んだと思うんですよ、ね、やめるのにどれだけ苦労したか分からない、
まあ下手にね、まあ、異性関係ともねそんなにフラッチなことはなかったし、
うん、
ましてや人のものを取るとかギャンブルとか一切知りませんね、
うん、
だからそういう面では人間的には欠けてる部分もあるかもしれない、うん、今頃になってやっと浅田二郎の小説に感動してるぐらいですからでもやっぱりねこの二十歳になったばかりで この仕事をやるって私から見ればね、これから大変だよと、今に見てなさいよと言いたい面もあるけど、
また違った意味でね、ただ私が言いたいのはやっぱりいろいろこう遠回りしてきたものとしてはね、やっぱり子供を育てるっていうのは今のこの時代とっても難しい、これからどんどん難しくなると思うんですよね、そうするとやっぱり親が教えられることっていうのは限界があって、でも自分のためよりも子供のために教会に通うっていうのはこれすごくいいことだと思うんですよね、やっぱりこう親が目が届く範囲っていうのは限界があるし、でも神様は24時間見ててくださるわけだから、守られる、そして誘惑からに陥らないために守ってくださる、そういうことをね、子供たちを知らせて世の中に出していくってことも大切かなって、じゃなきゃ8人の子供を育てることはできないですよ、
先生。そうですね、本当だね。いや、よくやってると思いますよ。あなたは長女、
ちょっと複雑なんですけど、長女として育ったんですけど2人兄がいます。
あ、なるほど、はい、まあね、まあ、皆さんよくお若いだと思うんですけども、まあ、それじゃあ末っ子でもあるの、
でもないです、下にもいるの、下にもいます、
またそれはあ、そう、じゃあ、はい、まあ、そういう面では寂しいっていうことはなかったわけね。
そうですね、でも逆にその兄弟の中との比べるっていうことがありました。常に私は妹と育っていたので、同じ姉妹としていつも何か足りてないんじゃないかとか、自分が愛されるためにはもっと努力しなきゃいけないんじゃないかっていうことをずっと思ってました、
親から。
そうですね、
ね、やっぱり真ん中の子っていうのは特にね、自己主張していかないと、どうしても上と下が可愛がるから、親がそういうところでしょ、
そうですね存在感がなくなってしまうっていうのが、
私を見てみたいな感じ、
はい、
まあ、それはね、具体的におそらく私みたいに80近くになってもそういう問題はどっか残ってますよね。でも結局自分が好きか嫌いかということをしっかりか把握しないと、これからリーダーシップは取れませんね。
自分が好きか嫌いか、
そう、
自分で自分が好きか嫌いか、
そう、多くの人はね、自分嫌いなところたくさんあるんですよ、はい、でそれを引きずると人をね、本当に意味によってリーダーというか、任せて安心というような、そういうことができない、シャシャリ出て自分がいつも旗振らないと、でもこれはいいリーダーじゃありませんよね、そういう面で、まあ、いい経験はしたと思う真ん中で、けどもそれなるがゆえに今後イエス・キリストの愛で、自分を好きになっていく、
この続きをね、聞きたいんですけどね、また明日この続きを話をしていただきたいと思います中野先生、綾野さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。